今日はだいぶ春めいてきた感じがしますけれども、2月も後半になり、もう3月が近づいてきました。春の足音が聞こえてくるというところかなと思いますけれども、気づいたら卒業式のシーズンももう近づいてまいりました。新学校でも間もなく卒業式がやってきます。それで今年も何名かの卒業生たちを送り出すことになります。私たちの教会で1年間奉仕をしてくださいました谷口新学生も3月に卒業して、三重県の教会に使わされていくことが決まったようですけれども、主にあっての活躍を祈っていきたいなと思っております。卒業生の皆さん、本当に今の厳しい時代の中にあって、それぞれの現場に使わされていきます。新学校というのはある意味ではこう守られている空間なのかなという感じがしますね、いろんな意味で。でもここから出ていって、本当に厳しい状況の中に置かれていく中で、いろんな問題と直面して悩んだり失敗して落ち込んだりすることもあるかなと思います。無力感にとらわれてしまったり、自信を失ってしまったりということもあるかなと思いますが、でもそんな時にも神様が共にいてくださる恵みをぜひその場所で体験してほしいなと思っております。そんな祝福がいつもあるように祈りながら送り出していきたいなと思っております。イエス様も弟子たちを使わす時に、どんな思いで弟子たちを使わされたのかなと思いますけれども、そこにいろんな期待もあり不安もありということだったのかなと思いますが、今日の箇所でイエス様は弟子たちにとても興味深い指示を与えているということがわかります。9節と10節をお読みいたします。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです、とこのように指示を与えて弟子たちを送り出したということであります。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていかないように、さらに袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさいとイエス様が弟子たちに命じられた。つまり何も持たないで手ぶらで出て行きなさいという意味の命令です。そのような状態で旅に出なさいと、10節で、イエス様はおっしゃっておられます。旅という言葉をイエス様はここで使われておりますけれども、旅に出かけるときに準備を全くしないで旅に出かける人はいないと思います。その旅が何日間の旅になるかにもよりますけれども、3日間の旅であるならばやっぱり3日分の上着と下着と靴下と、さらにタオルと寝巻きと薬とか化粧品とかいろんなものを持ってきたくなりますよね。そうすると荷物がどんどん膨らんでいくという感じになるんだと思います。でもそうではないということなんですね。そして仮に手ぶらであったとしても、お財布の中にはお金をたくさん入れていきたくなるものではないかなと思います。しかしイエス様は弟子たちに、胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけませんとおっしゃられました。当時このような方法で硬貨を持ち歩く習慣があったんだと思います。これはつまり無一文の状態で旅に出かけなさいという意味の命令です。この命令を聞いた時、弟子たちどんな気持ちになったかなと思いますね。非常に不安になったんじゃないかなと思いますね。何も持たずに出て行きなさいですから、しかもお金も持たずに出て行きなさいって、これは本当に不安になることではないかなと思います。しかしこれが主が弟子たちと共にいてくださることを学ぶ訓練でありました。必要なものはその時々で主が備えてくださいます。 主が彼らの旅に伴い守り導いてくださいます。その恵みを弟子たちは体験で学ぶ必要がありました。つまり何も持たないで出かけるということが弟子たちが主と共に使わされるために必要な準備であったということです。とりわけ弟子たちにとっては食べ物のことが心配だったんではないかと思いますね。日々の生活の糧がちゃんと備えられるのだろうかと不安だったんではないかと思います。しかしそんな弟子たちにイエス様はこのように語られました。働く者が食べ物を得るのは当然だからですと、このようにおっしゃられた。これは彼らの食べ物は必ず与えられるというイエス様の約束であります。天の御国を人々に伝える働きとはなんと尊い働きなのか、そのことをイエス様ご自身が一番よく分かっておられました。その尊い主の働きを担っている弟子たちが食べ物を得るのは当然であるとイエス様はおっしゃっておられます。しかもイエス様が自らの権威に基づいて弟子たちを使わされました。よってイエス様が全部責任を負っておられますね。自らの責任で弟子たちを送り出したイエス様は責任を持って彼らを養ってくださるということであります。そしてイエス様は約束通りに弟子たちを養ってくださったということがこの後読み進めていくと分かります。ルカの福音書22章35節を読みますと、こんなイエス様と弟子たちとの間のやり取りが記録されています。ルカの福音書の22章35節をお読みいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか？彼らはいいえ何もありませんでしたと答えたと、こんなイエス様と弟子たちの会話が記録されております。弟子たちは財布も袋も履物も持たない状態で使わされたのに、足りないものは何もなかったということが分かります。いつも主が備え満たしてくださったということであります。このように弟子たちは旅の道中に主が伴ってくださる恵みを体験で学んでいったのであります。神様は私たちのこともそれぞれのところに使わされております。そしてその使わされたところに私たちにも主が伴ってくださることを私たち覚えたいと思います。そして私たちの必要もいつも満たしてくださる方であるということです。私たちも使わされていくところにいろんなものを持っていきたくなるかもしれませんけれども、でも何も持たないで出ていきたいなと思いますね。神様が共にいてくださるというその恵みをその道中で味わうものでありたいと思いますね。その使わされた時々に私たちはあれがないこれがない困ってしまうことあるかもしれません。そして自分の無力さを実感するようなことがあるかもしれません。こんな小さな自分に何ができるのかと悩んでしまったり、途方に暮れてしまったり、落ち込んでしまったり、あるいはもう諦めてしまったりっていう、そういうこともあるかなと思うんですね。でもその時に主が共にいて助けてくださるということを経験できるとするならば、それは本当に私たちにとって嬉しいことではないでしょうか。その時々で主が必要を満たしてくださるということを経験できたとするならば、それは本当に私たちの信仰の養いの時ではないかと思いますね。変な自信は返ってない方がいいのかなと思いますね。その自分の力にすがってしまいます。弱さと無力さのうちに私たちが主と出会えるとするならば、それは私たちにとって本当に大きな恵みです。私たちの置かれた場所で私たちは主と共に歩むものでありたいと思います。次にイエス様は弟子たちにこのような指示を与えられました。11節の御言葉をお読みいたします。 どの町や村に入っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。このようにイエス様は具体的な方法ですね、福音をどのように伝えたらよいのかということに関して具体的な指示方法を示しておられるということが分かります。どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べそこを立ち去るまでその人のところにとどまるようにとイエス様は弟子たちに命じられました。この言葉から分かることは主がふさわしい人と呼ばれる人との出会いを弟子たちに与えてくださるということです。弟子たちは町や村に入っていくときに闇雲に適当に伝道するのではなくまず調べることが求められました。誰がふさわしいのか、そこに誰がふさわしい人がどこにいるのか、そのまず調べて、そしてその調査の過程でそのふさわしい人が誰であるのかが示されていくことが分かります。その人との出会いが与えられていきます。その出会いが与えられたならばその出会いを大切にするということ、その人のところにとどまってそしてその人との関わりの中でじっくり腰を据えて伝道しなさいということがここで教えられております。このような指示を与えられて弟子たちはそのような方法で各地を巡っていったんだろうなと思いますけれども、私たちはあのパウロが使徒の働きを読んでいるとパウロがやっぱりこのような方法で伝道していたということに気づかされると思います。パウロもいろんな町を訪ねて歩きましたがそこで与えられる出会いを大切にしながら福音を伝えました。パウロとシラスの2人がピリッピの町にやってきたとき2人は安息日に祈り場を求めて川岸に行きました。川のそばまで出て行きました。そこで紫色商人のリディアという女の人と出会います。神様はリディアの心を開いてパウロの語る言葉に心を止めるようにしてくださいました。その結果リディアもリディアの家族も主を知る者とされそしてそこでバプテスマを受けたとそこに記されてあります。その後リディアはパウロとシラスに自分の家に来て泊まるように懇願し無理やりそうさせたと使徒の働き16章15節に記されてあります。それはリディアの無理やりのお願いでありました。パウロとシラスには想定外のことだったと思いますがしかし2人はリディアの申し出を受け入れてそこに滞在し結果的にはそこがピリピ伝道の拠点になりました。そのようにしてヨーロッパ宣教の扉が開かれたということを私たちは聖書を通して教えられます。このような方法で福音はずっと今日に至るまで伝えられてきたのだと思います。神様は私たちにもふさわしい人との出会いを与えてくださるのではないでしょうか。大事なのはその機会を逃さないこと、そしてその出会いを大切にするということ、そしてその人に祈りつつ丁寧に関わることです。その時にそのような人々との丁寧な関わりを通して御国は伝えられていきます。神様の御業はそのようにして前進していくということを私たちは覚えたいと思います。私たちの周り、皆さんの周りにももしかするとふさわしい人と呼ばれる人がいるかもしれない。どこにいるのか、まずそのことを調べるというところからもしかしたら私たちには必要なことなのかもしれません。もしその主が与えてくださる機会を逃してしまうとするならばそれはとても残念なことだと思いますね。私たちも主が与えてくださる出会いを大切にし そして丁寧に関わりながら、そこに神様の福音を述べ伝えていくものでありたいと思います。またそのような出会いが与えられた時、弟子たちがそこでするべきこと、それは平安を祈る挨拶をすることだったということが12節と13節を読むと分かります。お読みいたします。その家に入る時には平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。その家に入る時には平安を祈る挨拶をしなさいとイエス様はここで教えておられます。ギリシャ語本文の聖書でこの箇所を読むと、その家に入る時には挨拶をしなさいという、そういうことで、この平安を祈るという言葉は日本語に訳す時の、この、補足であるということが分かりますね。ただ挨拶をしなさいと書いてあるだけなんですけれども、でも私たちはみんな知ってると思いますね。イスラエルでは今でもそうだと思いますけども、挨拶の言葉はシャロームという言葉です。これはあなたに平安がありますようにという意味の挨拶です。でこれはとても素晴らしい挨拶だなと思います。おはようございますも、グッドモーニングも、アンニョンハスヨも、それぞれ素晴らしい挨拶だと思うんですけれども、とりわけこのシャロームという挨拶は本当に素晴らしい挨拶だなと思います。人と会うたびにあなたに平安がありますようにと互いに呼びかけ合えるのはとても幸いなことではないかなと思いますね。今ロシアの人とウクライナの人が互いにシャロームと言い合えたならば、そのように挨拶し合えたならば、それは世界中の人々にとって本当に幸いなことではないかなと思います。そしてそれが単なる挨拶の言葉ではなくて、出会った人への祝福を祈る祈りであるということを思うときに、本当にこの挨拶が今私たちに必要ではないかなと、今の時代に求められている挨拶であり祈りであるということを私たちは感じるんではないでしょうか。しかも弟子たちはここで漠然とした平安ではなくて、この世にないイエス・キリストの平安をもって祈ることができるということ、そのことが幸いなことではないかなと思います。イエス様はヨハネの福音書の14章27節、今日の週報に書いてある言葉なんですけども、イエス様はこのように弟子たちに教えられました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません、とこのように弟子たちに約束をしてくださった言葉があります。私たちすぐに心を騒がせてしまいます。すぐにひるんでしまいます。その置かれた状況の厳しさ、また抱えている問題の深刻さの中で本当に心を騒がせて動揺させてしまう、ひるんでしまう、そういうことがたくさんあるわけですけれども、そんな私たちに対して主はあなた方に平安を残しますと約束してくださいました。しかもその平安というのは私の平安であると、イエス・キリスト、イエス様の平安であるということですね。そしてこの世が与えるものとは全く違う平安なんだと、そういうことを主は教えてくださっています。その平安というのはもう私たちの醜い争いとか戦争とか戦いとか、その原因となっている罪を完全に許し取り除いてくださることの平安、そしてそれだけではない、争いがないだけではない、そこに主が共にいてくださるということ、そのことによって私たちが満たされた状態になるということ、そのことが含まれている平安であります。これはもうイエス様にしか与えることの、イエス様しか与えることのできない平安、それを主は私たちに与えると約束してくださっている、そのような平安を持って私たちは平安を祈る挨拶をすることができる、これは本当に私たちに与えられた特権ではないでしょうか。そのような平安を祈る 挨拶を私たちも互いに交わし合うものでありたいと思います。そして弟子たちはいろんな町や村に入っていき、そこでいろんな人と出会い、そこで家に入っていくわけですけれども、13節読んでみます。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさいと、そこに出会う人々のいろんな反応がありますね。ふさわしい人もいれば、そうでない人もいる。ふさわしい家があれば、そうでない家もある。いろいろな反応があります。もしその家がふさわしい家ならば、その平安は必ずその家に、その人々に届いていきます。でもそうでない場合でも、その平安はその祈る人に返ってくるってことが約束されてますね。ですから私たちはその相手の人のどんな反応に関係なく、私たちはこの平安を祈ることができるということであります。私たちが福音で使う、福音のために使わされていくときに、そこで出会うのは必ずしも歓迎してくれる人ばかりではないと思いますね。私たちがクリスチャンとしてこの世に出ていき、いろんな人と出会って、そこで祝福を祈ろうとしてもですね、いろんな人がいます。歓迎してくれる人ばかりではないですね。むしろ拒否されたり、拒絶されたり、反発されたり、あるいはもしかすると迫害されたりすることもあるかもしれませんね。弟子たちにとってはあまり喜ばしくない人々の反応に出会うこともありました。でもそんな人々の反応に関係なく、彼らはその人の上の、またその家の上の平安を祈ることができました。その家がふさわしければ、平安はその家に届くし、もしふさわしくなくても、その平安は自分のところに帰ってくるということであります。時にはどんなに弟子たちが御言葉を語っても全く受け入れてもらえず、誰も御言葉に耳を傾けようとしない状況に弟子たちが直面するということも想定されておりました。14節、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさいと。一生懸命その家の平安を祈っても、またそこで福音を語っても、弟子たちが受け入れられず、そして誰も耳を傾けてくれないという、そういう厳しい、そしてさらにその家から追い出されてしまうような、そういう厳しい状況に直面することもあり得るわけですけれども、でもその時には出ていく時に足の塵を払い落としなさいと、そのようにイエス様は教えてくださいました。足の塵を払い落とすというこの姿、この仕草は、警告を含んだ一つのサインであったと考えることができます。やがて神の裁きがやってきます。かつてソドムとゴモラの町が天から下ってきた硫黄の火によって滅ぼされてしまったという悲劇が起こった、その記事が創世記の中に出てきます。しかしそのソドムとゴモラの方がマシに見えてしまうくらいに、もっと悲惨でもっと深刻な裁きの時がやってくる、その時が迫っています。そんな神の時の迫りが15節で警告されていることが分かります。そんな事実を前にして弟子たちは結果をすべて主に委ねたんだと思いますね。足の塵を払い落としながら、しかしそこにも祈りがあったのではないでしょうか。平安を祈る祈りがあった、ね、あったのではないでしょうか。そのことに私たちは心を留めたいと思います。神様から私たちに委ねられた働きも、使わされた世界の片隅で祈りを積み上げていくような働きではないでしょうか。時々私たちは祈りしかできないという思いにとらわれることがあります。何もできない、祈りしかできない、そんな思いにとらわれてしまうことがあります。でも祈りができるということは、私たちにとって最も基本的で最も大事で最も大きな特権であるということを、私たち覚えたいと思います。私たちのできることには限界があります。私たちは限界があるんですね。しかし神にとって不可能なことは何一つありません。その偉大な神様にお委ねできるとは、私たちにとって なんと幸いなことではないでしょうか。今のウクライナの情勢を見ても、また世界の情勢を見ても、私たち何もできないですね。どんなに頑張ってもこの世界の状況を変えることはできません。でも変えることできなくても、私たちは祈ることができるんですね。平安が来るようにと祈ることができます。偉大な神様に委ねることができます。このコロナの状況を見ても、私たちは何も変えられません。何をすることもできません。しかしその中にあっても、私たちは平安が来るようにと祈ることができます。さらに私たちの内側にも、私たちの家庭の中にも、私たちの職場の中にも、どうすることもできない問題を抱えることがたくさんあると思いますね。自分の無力感に打ちひしがれて何もできないと本当に落ち込んでしまうこともあるかと思います。でもそんな時にも私たちは祈ることができる。平安が来るようにと祈ることができる。そしてお互いにそのように祈り合うことができますね。平安が来るようにと祈り合うことができる。そのような私たちの姿を通して、交わりを通して、御国が到来していることを人々に伝えることができるのではないでしょうか。主の平安がここにある、その主の平安があなたにありますようにと祈ること、そのことを通して私たちは御国の到来を宣言することができることを覚えたいと思います。私たちはこれからも平安が来るように、主の平安が来るように、イエス・キリストの平安が豊かにありますようにと互いに祈り合う、そのような歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、御言葉をありがとうございます。この厳しい状況の中で、私たちには何もできないように見えるこの世の中にあって、しかし主が共におられ、私たちに伴ってくださる恵みを覚えてありがとうございます。私たちの弱さ、無力さを知るときに、しかし主に信頼し、主が伴ってくださる恵みを豊かに味わうことができますように、これからまた1週間旅が始まっていきますが、そのそれぞれの置かれた場所、使わされた場所で主と共に歩むことができますように、そこで出会った人々に祝福を祈り、平安を祈ることができるように、神様どうぞそのように私たちを用いてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。
黙祷はそれまでにしてください。賛美をしましょう。教会福音賛美か